心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
はい、
今ちょっとこう張り切ってました。振り絞った感じ
で。振り絞ったんですね、はい、最初なので。
そうなんです。今日もね、はい、1日ちょっと今日収録いつもと違って、はいはい、島田と語りましょう。
そうですよね。
を収録してるそのスタジオで、はい、今日2本撮りなもんですから。
あ、なるほど。
移動する時間がないっていうことで、その間にこの島田のマイクの収録を入れて、はい、また別途動画の撮影とかもあって、今日ここで 4,5 本撮るんですよ。お、だから朝からずっとここで喋り続けてるって、はい、で今日その2本目ですから。これまだ元気。
有名ラジオパーソナリティみたいな、そんな生活ですね。
アンドユーチューバーみたいな感
じですね。なるほどね、はい、いやということで今日は島田と語りましょう、はいはい、現場にお邪魔をしているという感じです、
ね、はい、いつもとちょっとね雰囲気違いますけ
どね。とはいえ、まあ、今日もそって詰め込んだスケジュールっていうことで、うん、やっぱ3月相変わらず、はい、まあ、宣言通りというかお忙しいなと思ったんですけど、そんなさなか鹿児島マラソンを走ってるじゃないかという事実にちょっと気づきまして、さすが有言実行の男だなっていうところを思ったんですが、いかがでした、鹿児島マラソンは。
そうですね、一旦断念したんですよ本当は。そのアメリカに行く時に、 そうですよね、はい、そんな 42.195 キロ走った翌日に、はいはい、アメリカからその激しいスケジュールとかのものとダメになるんじゃないかなと思ってやめるつもりだったんですよね、はい、でも飛行機の時間を見たら、ちょっと朝の時間はいけるんじゃないかってことで、無理やり10キロだけ、10キロだけ始めて、もう本当にね、あのね、皆さんね、はい、あまりマラソンしたことある方少ないと思いますけど、はい、沿道の応援ってものすごいモチベーションになるの、
は
い、
やっぱめちゃめちゃ背中押されるんです
。押される、あんな押されるもんだと思わなかった。ほぼほぼ沿道に鹿児島の方がいるんですよ、はい、で別に私の応援してるわけじゃないですよ、うん、あのみんなわーって旗とか振ってくれてるだけですけど、うん、あれモチベーションなんすね。
重たくなった足がやっぱその声援でこう回り出すんですか、軽やかな、
いけちゃいます。自分一人じゃ絶対無理な状況でも頑張れるのはありますね、うんうん、あとレブナイズのね、はい、あのチアの方とか選手とかも沿道に立ってくれて、はい、こう応援してくれたりとか、で途中で一緒に写真撮ったりして、本当時間があったんで、はい、10キロのその地点で、うん、面白いですね、あれ1キロ2キロ3キロってその看板が立ってるんですよ、はいはい、その看板にもスポンサーがついてたりするんですね、はい、あれ面白いなと思って、で10キロのとこでやめて、はい、でシャワー浴びに行って、うん、もうそのまま空港に行ったんですよ。でそのまま帰ったんですけどね、はいはいはい、でそのままアメリカですよ。一回自宅で荷物を置き換えて、そのまままた空港乗り継ぎですね。
ちょっと朝飛行機の時間見たら時間あったから近所走ってきたじゃなくて、うん、鹿児島マラソン走ってからアメリカに行ったっていう、
そう
ですね。
そうそうそうそう、
なかなかダイナミックなお話
ですけど。でもね、もう本当に心に誓いました。絶対次は完走してやるって。
おお、
はい。
なるほど。あの
まずハーフやります。
あ、徐々にやっぱり、
はい、ちょっと 42.195 キロっていうのはね、あの想像したよりもすごいですね。
あ、やっぱ
り10キロで相当足が来てましたから、
うん、はいはいはい、そうですよね、
うん、でも分かりました、このマラソンの空気感とか、はい、自分がこう頑張れる感じ、
はい、
分かったんで、あのやります、また。
いや、それは決意というか気持ちの強さもすごいですよね、う
ん、絶対します。でも気持ちいい、
やっぱそんな気持ちいいんですね。
あの本当に鹿児島湾、まあ、錦江湾ですよね、はい、錦江湾から桜島を左に見ながらぐるっと回る走れるんですよ。だからもうね、沿道の応援も力になるし、うん、景色は綺麗だし、うん、なんか幸せですよね。
あ、そんな聞かされるとちょっとやっぱり行ってみようかなって思いますよね、
うん、やった方がいいと思います、それは。でまずちょっと今年は、はい、秋かな、
はいはい、
アクアラインにちょっと今エントリーを、はい、今試みようとしてましてですね、はいはい、それハーフがあるんですね。
あ、
まずハーフ、そして10キロハーフ、うん、42.15 キロっていう、まあ、ちょっと3段階に分けていこうかなと思ってます、
じゃあちょっと次は、はい、次の20キロハーフの挑戦というのをまた楽しみにしたい。
そうですね、もうやりますよ、
はい、あと、うん、ミーシャさんの
ミーシャ、
はい、コンサートにも行かれた。
ミーシャすごかったね。
あ、すごかった。
ミーシャってすごいよ。ここでね、いろんなライブの話をしてて、はい、浜翔がすごいとかね、はいはい、ユーミンがイケてるとかね、はい、やっぱ聖子ちゃんだよねって言ってきたじゃないですか、うんうん、まあその中でも、うん、ミーシャ、うん、すごい。
さすが紅白の鳥をね。
紅白の鳥はね全然違うな、もうね、あのまま、
あ
っていうか あれよりすごい、
やっぱ
テレビとかなんか CD とかじゃなくて、 あれだけ声で
実際のリアルで感じる音圧っていうの
がすご
い感じなんですかね。
すごいと思う。ミーシャはすごい。
ミーシャはすごい。
あとね、MC がうまい。
あ、そうなんですか。
トークがうまい。私あのね、あのミーシャがそんなに喋る人だと思わなかったんですよ、ね。
あ、でもそのイメージあんまりないですよね。
うん、でもおしゃべりがうまい。
へー、で歌もうまい。
歌もうまい。
当たり前。
おしゃべりも声量がすごい。
あ、おしゃべりも声量がすごい。
うん、
へ
ー、まあでもちょっといろいろ見てきましたけど、声量というか、うん、歌唱力、うん、っていうんでやっぱすごいっすね。
あ、
まあ、すごいしか言ってなくて語彙の少なさが際立ってますけど、
いやいやいや、
まあ、それしか出ないですよ。
すごいですよね、うん、まあ、確かにな
かなかチケット取れないですけど、はい、あの機会があればね、ぜひね、うん、あのミーシャも行ってほしいですね、はい、また行きたいです私は、はい、うん、
いろんなね経験をこうやってことずっていただけるんで、
う
ん、
あ、そうだ、はい、そうですよ、ごめんなさい、鹿児島から帰ってきて、うん、そのままミーシャ行ったんですよ。その後その後アメリカですよ。ごめん、忘れてます。
なるほど、
マラソンからのミーシャからのアメリカ
からのアメリカ、なるほど、かなり短時間で濃密な体験をされて、
もうなんか体は痛めつけられてるわ、うんうんうんうん、心は揺さぶられてるわ、うん、空は飛んでるわ。
体が忙しいですね、本当に。脳みそも忙しいですね、はいはいはい、そうなってくる、
時差も含めてね。
あ、はい、いやいやいやいや、はい、ということで、はい、本編では、うん、アメリカにも出張に行かれてると、うん、その鹿児島からミーシャからのアメリカの部分を、うん、
そっから本編でね、
はい、ぜひお聞きしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで、うん、本編ではまあアメリカ出張の話をちょっとまずお聞きしたいなと思うんですけども、はい、3月5日からということで、うん、アメリカの方に行かれてたということで、これはどういったことで、う
ん、これはですね、はい、あの NBA との打ち合わせだったり、
はいはいはいはい、
実はコロナがあって行けてなかったんですよね。
あ、
私ジェッツ時代に一度行ってるんですけど、はい、NBA のオフィスとかも、はい、でもこのポジションになってからあの行けてなかったんで、うん、あの行きましょうっていう話をしてたんで、うん、まあ、そことあの打ち合わせ等々が目的であり、
はい、
あと、ね、渡辺雄太選手にお会いしたり、はいはい、うん、八村選手にお会いするっていうこともあったので、うん、まあ、目的としてはそんな、全体としてはそんな感じですよね。
まあ、初日はニューヨークのバークレーズセンターに行かれて、うん、まあ、試合観戦もされて、まあ、残念ながら、うん、あの渡辺雄太選手が、まあ、欠場されたということで、うんうんうん、ちょっとお話もされたみたいなことなのかなと思いますけど、うんうん、
はい、
どんな様子でしたっていうの
も。そうですね、ちょっと、怪我をね、はい、されてて本当残念だったんですけども、うん、プレーが見れなかったのは、
うん、
ただ終わってからね、
うんうん、
少し会話をさせてもらって、はい、まあ、この今の、ね、状況は怪我で苦しんでるのはありつつも、やっぱりこうパリ五輪に対するこう思いというか、
はい、
そこで日本代表でこう結果を出すっていうことに対するそのモチベーションがすごく高くて、
はい、
まあ、シーズン今後半になってきますけど、
うんうん、
あの終わったらね、
うん、
日本代表に合流していい結果を出すために、まあ、何ができるかっていうことを、まあ、やっていこうというふうに、はい、あのそんな話を聞けたので、
うんうん、
あのすごくそこはね、
うん、
楽しみだなと思いましたけど、本当はねコート上の、
うん、
まあ、ユータを見たかったっていうのが本音ですね、
はいはい、まあ、ただそうやってこう時間を見つけてあれですよね、やっぱ渡辺ユータ選手とあの直接リアルでコミュニケーションを取るって結構やっぱ大事なことですよね。
そうですね、まあ、私がその何でしょう、絶対取らなきゃいけないかっていう立場ではないのかもしれませんけど、うん、まあ、代表強化部会の部会長をやってたりとかっていうことで、うん、まあ、代表にも間接的にも関与しているというのもあるんで、
うん、
あとね、あのこのマイクでもそうですし、他の語りましょうでもそうですし、はい、まあ、食事したりとか、
うん、
まあ、日本でも何度も会ってるので、単純に元気っていう、
うん、いや、そうですよね、
まあ、そんな感じ、
うん
うん、の場面としては、まあ、さりげないんですけどね、うん、まあ、そういうのってあの本当は食事したりとかする時間があればいいんですけど、うん、そこまではもう時間私もなかったんで、
はい、
もうそれだけでもあの元気な顔を見れてよかったなと思いますけど、
ね、はい
はい、
そして2日目はニュージャージーにある NBA のリプレイセンターからマンハッタンに戻り、
うん、
NBA 本社でのミーティングということで、うん、夜はマディソンスクエアガーデンにて試合観戦ということですけども、うん、これ NBA 本社ではどういった内容で、まあ、差し支えない範囲に。
そうですね、まあ、これあのニュージャージーの NBA のリプレイセンターって本当にあの見させてもらって らったんですけど、はい、いわゆるそのレフリーのジャッジメントをそこで見てるわけですよ。
はいはい、
で、いわゆるそのインカムじゃないですけど、うん、こうジャッジについてリプレイセンターで、まあ、スローでわーってこういろんなシーンをみんなで見てるんで、はい、アドバイスができるわけですよね。
あ、この時はもっとこうした方が良かったんじゃないかとか、
その後からというよりはそのリアル、あ、リアルタイムで、
あ、リアルタイムで、
リアルタイムでそのジャッジメントに影響を与えると、だからなんか感覚的にはコート上に3人と、うん、プラスもう一個別 の、 あの AI だったり、うん、そのテクノロジーを使った分析というか画質調査で可視化してね、
うん、
でその微妙なあのジャッジメントに対して客観的に速やかにこう、うん、アドバイスを送ることができると、うん、まあ、よりこう精緻なジャッジが人間の力をまあ超える部分をサポートするっていうような機能を持ってるんですけど、まあなかなかやっぱすごいですよね。
そうですよね、まあ、一歩引いてちょっと冷静にみたいな部分も込みでっていうことなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからまあ どんなに優秀なレフリーでもね、はい、そのいろんなケースに全部対応することは難しいでしょうから、そう、ね、まあ、そこを、まあ、そういう規模でやってる NBA だからこそですけど、
うん、
そういう機能を持ってそこ少しでも補完すると。
なるほど。
それでもあの万能ではないっては言ってましたけど、うん、まあ、歩いて補完すると、
う
ん、まあ、永遠の課題です
よ
これ。
そうですよね、
ジャッジメントっていうのは。
そうですよね、うん、
そこに一歩進めてる機能を持ってるっていう、うん、NBA ならではのリプレイセンターをまあ視察してもらう、させてもらって、まあ、いつかこういうのもビルもできたらいいねみたいなことを会話をしてきました。
なるほど。
はい、そして、はい、マンハッタンに戻ってきて、はい、NBA の本社、これはですね、はい、NBA の副コミッショナーのマーク・テイタムさんという方、ま
あ、はい、
あの、
はい、
あ、はい、の方は日本にあの NBA があの八村選手とかカリー選手が来た2年前、
はい、
数年前に来た時にもあの腰になってて、はい、まあ、そこでご挨拶した程度だったんですけども、はい、まあ、今回行って、うん、B リーグの今の状況だったりとか、うん、いろんな話をさせてもらって、うん、あのいろんなノートとかでも書いてますけど、やっぱびっくりしましたよね、うん、その B リーグのこの急成長っていうものが、うん、そこは驚きを持って捉えてたかなっていう感じはしましたし、あとは各セクションのね部門の責任者の皆さんと話をして、はい、あのいろんなアドバイスを受けたり、うん、今こういう社会貢献活動においてはこんなことやってますとか、うん、こんな課題があってこんなアプローチで改善しようとしてますとかって、まあ、いろんな話をさせてもらって、まあ、勉強になったというのと、今回はあのうちのスタッフにも言ったんですけど、
はい、
まあ、私がその聞くことも大事なんですけど、大事なことはリーグ同士でそういうコミュニケーションを取れるような状況を作るってことが一番の目的だったので、
はい
はい、あのこれを皮切りに Zoom とかね、あのオンラインであれば各セクションがこうコミュニケーションするっていうことをやっていくことにしましょうっていうことを了解も得てるんで、うん、例えばうちのチケット担当のメンバーが、
はい、
あの NBA のそのチケットのチームとコミュニケーションを取るってことができるようになったっていうことが、うん、まあ、今回一番の目的であり、うん、
はい、
ゴールだったので、うん、でもそれはあの未来につながる話ですからね。
いや、いいですね。
そういう両リーグでこうお互いに、まあ、良い状況を作るためのコミュニケーションが取れるようになったっていうのが一番大きい収穫かなと思いますね。
もちろん NBA 自体もまあ、ね、はい、世界最高峰の理由ですけど、うん、まあ、それまでいろんな、ね、試行錯誤があってことやりながらっていうところを、うん、まあ、直接コミュニケーションを取って学ぶことができるっていう、うん、まあ、状況になりつつあるっていうか、まあ、なってきたよっていう。
そうですね、
まさにそういうことなんですかね、
うん、でも片や100年やってるわけで、うん、我々は8年ぐらいの話じゃないですか、うんうん、とはいえ課題は結構似てたり、
あ、
そうですね、悩みも似てたりするんですよ、うん、まあ、永遠だなって思うことの方が多かったんで、うん、はい、なんか当然学ぶことの方が多いかもしれませんけど、
うんうん、まあ、一方でなんか同じこうあれですね、課題があって、まあ、今進んでる姿とかにこう自信を持ってっていうか、うん、これから先も進んでいこうっていう気持ちも新たになる部分もやっぱあるんですかね。
そうですね、それは私も感じましたし、うん、そのもちろん希望感とかね、うんうん、は違うものの、まあ、一緒に帯同したスタッフも言ってましたけど、7年前8年前ぐらいにNBAのオフィスに行った時っていうのはもうな何もかもが新鮮で何もかもがなかった B リーグ、
うん、
で今この時を経てまともな会話でそうだよねああだよねっていうできるようになったっていうやり取りを見てて自分たちの成長も感じるってことを横で後で聞きましたけど、まあ、そういう意味ではようやくこう同じ目線でどうしましょうって会話ができるなところまで B リーグもま
あ
たどり着いたという意味では自信つけていいんじゃないのってことはスタッフたちにも話しましたけどね。
それはもうスタッフの皆さんにとっては非常にね、うん、いい経験であり、まあ、これからも楽しみですよね。
そう
そ
う、
はい、そしてまあマディソンスクエアガーデン行かれ、
うん、
で、3日目は、クリプトドットコムセンターで、八村塁選手出場の試合を観戦ということで、かなり本当にタイトですけど、
うん、
充実した。
そうですね、
はい、
すごい あの雰囲気でしたよ、やっぱりあの LA は、
はい、
アリーナが、
はいはいはいはい、
中の盛り上がりもやっぱ独特で、
うん、
またニューヨークとは違うなと思いましたし、うんうん、あとファンの皆さんはっきりしますね。
あ、
まあ、敗れたんですよね、
はいはい、
あのレイカーズが、ね
はい、
最後5分前くらいになったらもう帰る帰る、う
ん、あなるほど、
かなりの人帰りましたね。
あ、
うん、もう盛り上がりますけどそこもはっきりしてるなっていうのは、うんうんうん、まあ、それだけ熱量があるんだろうなと思いましたけど、うんうん、で本当に八村選手はね、
うん、
やっぱ雰囲気ありますよ。
いや、
あの中に入っても
そうですよ、ね、
めちゃ存在感あるし、うん、まあ、ベンチでもね、
うん、
レブロン・ジェームズ選手とね、
うん、
もうほぼ座ってますしね、
うんうん、
で会話もしてるし、まあ、ゲーム中も2人のホットラインみたいなのはあるし、
うん、
すごいところに
すごいです、
ね、もう行っちゃってるなと
本当ですね
と思いました、
うん、黄色のジャージを着て、うん、レブロン・ジェームズと一緒にフロアを走り回ってるのって、
うん、
ゲームでは見たことあったけど
スタートですからね。
そうですよね、
はい、でそのスターティングファイブとかがもうね、
うん、
違和感ないわけです当たり前ですけど、もうそこに、
うん、
アンソニー・デイビス、
はいはいはい、
選手、
うん、
レブロン・ジェームズ選手、うん、スターティングラインナップがすごいじゃないですか。
そうですよね。
もう全然違和感ないんですよ。もうオーラも負けてない。
あ、
すごいなって。
あ、なるほどね。ちゃんとこうふわふわせずにそこにもう居場所をちゃんともう定めてる感じなんですね。
もうね、もうふわふわしてる感はなく、もう同じ落ち着きを払ってるって感じですよ。
それまたこうリアルで見るからこそ伝わる部分ってやっぱありますよね。
すごいと思った。
いや、そう、
テレビだけではよくわからないじゃないですか。
はいはいはい、わかんないですよね、もちろん。あ、馴染んでるなとかはありますけど、そういったこう空気感っていうのはね、
すごい。
へえ。
で終わった後少しだけ裏でお話をさせてもらって、
はいはい、
言いましたけど、
はいはい、
まあ、本当時間なかったのでほんのちょっとだけです、うん、ああだこうだ話すこともなく本当にすごいねってことと頑張ってっていうぐらいしかお話してませんけど、うん、
はい、
本当に楽しいなと思いますね。
結構充実したやっぱり雰囲気を出されてる感じなんですかね。
なんか余裕が漂ってますよね。
あ、なるほどですね。
そのユニフォームを脱いで着替えてきた後でさえもね、
うんうん
うん、落ち着きを払ってるなっていう雰囲気をすごい感じましたよね。
あ、頼もしいですよ ね、
頼もしい、
楽しみですしね。
すごいですよ、
うん、
渡辺選手とか八村選手とかね、うん、まあ、今回会いませんでしたけど、あの富永選手とか、
はいはい、
もうね、うん、活躍してるすごいですよ、
うん、いや、まあ、これからねまたこうアメリカでますますねいろんな人がこう渡っていったりとか、うん、大学だったりチームが活躍すると思いますけども、
うん、
はい、その選択肢としてさらなる活躍を楽しみにしたいなと思いますが、
はい、
そしてアメリカから、うん、マニラ経由でそのままセブへということなんですけども、うん、これはいつもの通りですかね。ワンタッチして着替えとかだけ置いてさっと出る感じだったんですか。
そうですね、
はい、
成田に夕方着いて自宅、はい、国に行って、暑くなるじゃないですか今度急に。
あ、そうか、
アメリカ寒いけど、
はいはいはいはい、
なんでちょっと薄くなり、
うん、
薄くしで羽田に移動し、
はい、
羽田の深夜便で、マニラに朝着いて、
うん、
乗り継いで、
うん、
セブ着いた時は9時ぐらいだったのかな、
うんうん、そうなんですね、
だったのかな
遠い目ですね、
はい、
フィリピン到着後の午後からフィバアジアとのミーティングなど、
うん、
ということですけど、これ、
ね、
フィバアジアの皆さんともちょっとお話をいろいろされてという感じ。
そうですね、
うん
うん、まあ、そのアジアチャンピオンシップの話だったり、
はい、
日本のバスケだったり、この ESL のあり方であったりとか、
うん、
アジアのバスケをいかに盛り上げていくかっていう時に、まあ、どんなあの未来映像を描けるかみたいな話をさせてもらいましたね、
うん
うんうん、まあ、B リーグって今アジアでも非常にキーマンになってますし、
はい、
その後の夜の、まあ、ガラパーティーとかそういうところであの話しててもやっぱり B リーグのプレゼンスってどんどん上がってるんですよね。
あ、
まあ、我々がもう積極的にそのアジア戦略とかっつって、
うん、
あの提携とか、
うん、
あの繰り返していったり、うん、オーストラリア行ったりとかっていう海外攻めが強いんで、
うん、
ま
あ、かなりアクティブに動かれる面ももちろんありつつ、
まあ、そんな国がまずないんでね。
あ、
そんなにこう自国だけじゃなくて、
うん、
他国にまでこの B リーグを普及させていこうなんて言ってるところが、
うん、
そこそも NBA ぐらいしかないですから、
うんうんうん
うん、B リーグか NBA ぐらいしかないと思うんでね。そういう意味ではアジアでは我々がガンガンやってるんで、
うん、
まあ、あの知るところにはなってますし、まあ、代表の強さとか、まあ、今回の ESL の千葉ジェッツの活躍とか、うん、ビジネスとかアリーナとかそういうの全部もう皆さん知ってるんで、
うん、
なるほどですね、この間の中国戦の代表の結果とかも知ってますからね、うん、そういう意味では事業面でもその競技面でもぐいぐい来てる、
うん、
ちょっとある種危機感を持って捉えてるところと、
うん、
まあ、B リーグに絡んでいくことで、うん、 それはそれでありじゃないか、まあ、両面、
うん、まあ、現状の打破であったりとかっていうことも考えているような国もあるっていう感じですかね、うんうん、そう
です
ね。
でも基本は皆さんポジティブですし、
うんうん、まあ、でもアジア各国の中でその、まあ、日本のバスケットボールのプレゼンスがすごくグッと上がってきて、うん、まあ、そこ一緒に連携してこうもっともっとバスケットボール盛り上げていこうよっていうこと自体すごくこうポジティブな反応なのかなと思いますけどね、う
ん、別になんか我々なんか変なことしたいわけじゃなくて、うん、あの一緒に盛り上がっていきましょうよって、はい、盛り上げていきましょうよっていうことと、はい、B リーグを知ってもらうことで、まあ、インバウンドで日本に来る方たちがアジア各国の人たち多いんでね、うんうん、その人たちが日本に来たついでに B リーグを見てもらうっていう状況を作りたいっていうのが、うん、まあ、一番の目的なんでね、うん、あとはリーグ間だったりクラブ間でゲームをしたりユースの子どもたちのねそういう交流国際交流みたいなことを作っていけるっていうことで、まあ、ビジネスのこともさることながらこうピュアにね、
はい、
いろんなことをやろうとしてるので、そこそういう意味では今のこう状況というか、あの動きっていうのは、まあ、短時間ですけどね、こういうふうに舵を切ってきたのここ1年1年半ぐらいですけど、
急激にそういうプレゼンスが上がってきてるってことですよね。急激にプレゼンス
は多方面で上がってきてるのを、うん、私はもう直接言ってるからやっぱよくわかります
よ、ね、うんうんうん、肌で感じて、
感じてますね、
うん、なるほど。そして2日目は、まあ、日本でも結構ニュースになりましたけど、うん、東アジアスーパーリーグ EASL 決勝を観戦と、うん、試合結果は千葉ジェッツと、ソウル SK ナイツの試合でしたが72対69で千葉ジェッツが勝ちと、
うん、
千葉ジェッツの富樫勇樹選手が大会 MVP に輝くということで、うん、非常に素晴らしい結果を目の当たりにされた
と いやもう本当に日本のね、うん、クラブが出ていってアジア各国のトップワンツーが出揃ってる中で、うん、東アジアですけどね、うん、まあこうやって勝てたのはでかいですよね。
いや大きいですよね、いい試合でしたしね。
いやすごい試合でしたよ。もう本当にどっちにこう転ぶか全くわからないっていう、うん、ゲームで、やっぱああいうゲームをこう勝ち切れるっていうのは、はい、B リーグの成長だったり千葉ジェッツの強さだったり、うん、やっぱ感じましたよね、うん、結構本気なわけですよ。
いやそうですよね。
今回の、ね、優勝賞金だって日本円換算したら1億5000万ぐらいになるわけですから、
はい、
1億5000万って言ったらね、うんうん、まあ悔しいですけど B リーグの3倍でありますしね、うんうん、韓国とかのリーグなんてもっと安いわけですよ、うんうんうん、だからこの大会の優勝したら結構でかいんですよ。
いやでかいですよね、
うん、国際大会だって賞金なんてないわけですからね、うんうん、あのナショナルチームとかだったらね、うんうん、だからもう本気度が半端ないわけです、うんうん、その中でそのシーソーゲームで勝てたっていうのは、
そうですよね。しかもかなりハードなスケジュール、
かなりハード、うん、かなり意義深いですよ、うん、
いや素晴らしい。
ファンブーサーの皆さんがたくさん来てて、まあジェッツコールも響いてましたし、うん、いやみんな頑張ってましたけど、やはり富樫勇樹選手、うん、まあ、勇樹はもうやっぱすごかったですね。
いやね、
もうね完全に会場のファンをもう虜、
うんうんうん、
もうスターでしたよ。
いやすごいですよね。富樫富樫っていう感じでっていう、
みんな大好き富樫勇樹って感じ、うん、
それがすごいですよね。
もうボール持つだけで盛り上がるんですよ。
ああ、まああのプレースタイルですしね、やっぱり小気味よくこう見せる感じっていうのは、うん、ファンの心を掴んで離さないっていう、
まあね、もうそこら辺はもうやっぱ占領役者というか、うん、ここで決めるかっていうのを何回も決勝でやりましたからね、うんうん、で相手 そのガードの選手がほぼほぼフェースガードなんですよ、
はいはいはい、ピタッとついて
ピタッと、もうボール持ってなくてもずっと密着してるんですよ、うんうんうん、
とにかくあ
いつを離すなと、とにかくボール持たせないっていう、うん、それでももういちいちやりやり返す、
それをかいくぐってちゃんとボールを持ったら得点だパスだというところにつなげていく
です
ね。
そのついてた選手もディフェンスに定評がある選手でずっとそれでフェースガードしてても、うん、もう本当にね下向いてましたもん、なんなんって、まあ、ちょいちょいコート上でね2人で笑いながら喋ってましたけど、またまあ、なんなんっていう会話してたと思いますよあれ。
早すぎるよみたいな感じなんですかね。
なんかそんな楽しんでた感じもありました、
はいはい、そんな富樫勇樹選手のあれ SNS ですかね、うん、あの珍獣発見みたいな写真に柴田さんが真ん中にポンって写ってるのが、はいはい、見ましたけど、あれはどういうシチュエーションでああいう状況だったんですか。
あれはですね、はい、千葉ジェッツの選手と私ホテル一緒だったんですよ、
はいはい、
で準々決勝終わって翌日オフで、うん、オフというかゆっくりする時間が選手たちはあって、うん、で私はミーティングしたりあのパーティーがあったりとかしたんですけど、ちょっと時間が空いた時に散歩しようと思って、
はいはい、
そしたら選手たちがみんなプール入ってたんですよ。
へー、
プールでみんなリラックスしてたんですよ、うんうんうん、俺気がつかなかったんですよ、
うんうんうん、
それそのプールの横歩いてたらあれみたいな来てるんですかあれみたいなあのみんな手振ってくれて、で私がそうそう来て同じホテルだからとか喋ってるところをなんかみんな写真
っていう感じ
で、ね、写真撮ってたみたいなそれをあげてた。
なるほど、はい、ちょっと微笑ましいエピソードもありというところで、
はい、
はい、ということで本編ではアメリカ出張、うん、それからそれを経由してセブへということで、
うん、
EASL の様子というところまで含めてお話をいただきました。
島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで本編ではアメリカ出張それから EASL の様子ということについても、たっぷり出張の報告をいただきました。お疲れ様でございました。
いやいやいや、喋るだけでも疲れますからねこれ10日ぐらいかなトータルではね、うん、それでこれ全部詰め込んでるわけですけど、
はい、一生分話したぐらいの勢いでね、もうなんか疲労感がにじんでらっしゃいますけど、
喋っても疲労が出るぐらいですから、うん、もうその間に動いてるわけですからね、
うん、改めて、
はい、改めて、まあまあでも、まあ、ちょっとスペシャルだったんで今回、
はい、
まあ、たまたまこういう、はい、あの10日間があったと、
はい
はい、
ということで、
はい
はい
はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません、番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げています。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしています。でも本当にね、島田のマイク聞いてますって言われることが増えました、
うん、あ、本当ですか。
本当増えました。
いや、ありがたいですね。
だいたいどっか行くと、うん、まずそこから始まりますよ。
あ、
うん、これ海外でも聞けますよね。
あ、そうです、聞けますね、うん、
はい、海外でもやりましたよ
つい
あ聞けるんだと思って、
はいはい
はい、もうそんな感じです。
いや、嬉しいですね。
そんなグローバルな島田のマイクということで、
はい、
島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。